この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員の真央です。
部員の部長です。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて、うんうん、部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。念願のヒカルさんとトークで、
いやいや僕もですよ、真央さんとお話できるとは
いやめっちゃドキドキしてます。
何をお話ししましょう。
なんか共通の話題で、はい、植物がキーワードに出てきたので、
ああそうですね、
めちゃくちゃ植物について喋りたいと思うんですけど、
あでも僕そんなに詳しいわけじゃないので、
いやいいんじゃないですか、
ふんわり
ふんわりで、はい、
はい、
できたらきっと聞いてる人たちもこう植物マニアの人がこのリスナーさんにいるかどうかもちょっと怪しいところなので。
そうですね、
そう、うちベランダがジャングルなんですけど、
ジャングル、はい、こう放置されてるとかじゃないですよね。
そういうジャングルではないんですけど、
植物がいっぱいあるん
ですか。植物がいっぱいあって、気がつくといい結構オージー系の植物が多いなっていう話をしたら、ヒカルさんは実はオーストラリアに行ってこう、
そうなんですよ、
職業もガーデナーだったって、
うん、聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、僕ワーキングホリデーっていう、30前の20代の方が1年間滞在できるビザがあって、それで1年間オーストラリアにいたことがあって、そこでもともと日本で植木屋さんをやってたっていうのもあって、オーストラリアでそのお庭の手入れをするお仕事で遊んでたんですけど1年、はい、
めちゃ仕事して偉いですね。
いやいやいやいやいや、
いいな、そう植物に関わる仕事をしてるっていうだけで、はい、めちゃくちゃ羨望のまなざしみたいですね。いいな、家
お、
うちのベランダには、はい、こう例えばオージー植物でいうとユーカリ、
ほうほうほうほう、
スモークツリー、
はい、
ミモザがあって、ほうほう、まあ、ユーカリは4種類ぐらいあるんですけど、
はい、あれユーカリって不思議な葉っぱつける、あユーカリじゃないな、ユーカリだと思うんですけど、
ユーカリでもよし、ユーカリっていうだけでこうその種類によって同じユーカリとは思えないような植物いっぱいいます。なんか実がカチカチの実がなったり、葉っぱもすっごい銀色だったりとか、
ありますね、
すんごいちっちゃな丸がいっぱいプツプツプツって出てきたと思ったら、はい、すごいなんかこう何っていうんですかね、めっちゃ丸い葉っぱがいっぱい、ポポラス、有名なのがポポラスなんですけど、
僕のイメージしてるのが多分ポポラスってやつだと思うんですけど、丸い葉っぱがたくさんついて可愛いですよね。
可愛いですね。でもすんごい伸びてきちゃうんで、
そうなんですよね、でかくなりますね。
でかい、しかもお水、オージー系の植物ってめちゃくちゃ水吸うんですよ。
あ
なんで夏は朝晩お水あげないとすぐ葉っぱがちょっとしなっとなっちゃうんで、なんかこう乾燥気味に育てなさいって書いてあるんですけど、オージー系ってめっちゃ水飲むんですけどこの子たちみたいな。
なんかオーストラリアの植物を日本で育てるってなかなか難しいんじゃないかなって思うんですけど、
でも最近人んちの庭というか結構ポツポツ見ますね。学校とかでもな、春にミモザがすんごい大きいのが、黄色の花がわーって咲いてたりとか、よくなんていうんですかね、お店の前だと、こう定番はオリーブの木がよくあるじゃないですか、最近はちょっとユーカリが置かれてたりとかするんですよね。
まあ、今それこそ日本庭園よりも、日本庭園っていうか日本っぽいお家っていうより洋風なお家が多いので、そういう、植木の方が似合うからって好まれたりとかもするみたいですね。
そう、さっきもその平川さんとちらっとお話しさせてもらったんですけど、オージー系の植物って色がすごい綺麗なんですよね。
そうなんですよね。
ビビッドなカラーがすごい多くて、はい、でボリュームもすごいの で、まあ、日本というか名古屋でも結構育つので、オージーの植物を 好きな人が集まったらいいなとかも思ってるんですけど、うん、ミモザこれですこれです、うん、今お写真見てるんですけど、
そうですね、ありましたねこんなの。
これ結構もう見かけますよ今、
うん、日本に生えてるんですね。
生えてます生えてます。でそれをこうお庭に植えてるお家とかあるとめちゃくちゃおしゃれだなとか思いますね。
あ、いや可愛いです。すごくはっきりとした黄色の花をいっぱいつけるんですね。
そうなんです。でもこういうやっぱりこうモサモサモサってもうビビッドな植物がワッサーってなるのが、うん、オージー植物の結構特徴ですよね。
うん、そうですね。僕オーストラリアに行ってあの植木屋をやってた時に思ったのが、あの自然への向き合い方が日本人と全然違うんですよ。
へ
え。日本庭園を好きな人ってやっぱりいるんですけど、まあそれは日本庭園は日本人にしか作れないので、あの日本人に任せるから僕らが仕事をやるっていうのもあるんですけど、すかすっていう文化が日本にはあるんですけど、日本人は木を幹から枝までを楽しむ、枝から葉っぱにかけて全部を楽しむんですけど、オーストラリア人は幹もう葉っぱみたいな一塊みたいな見方をするので、枝がこういう枝がかっこいいんだよみたいな剪定の仕方は嫌がるんですよ。なので日本人がこうかっこいいって思うような松とかあるじゃないですか。ああいうのはオーストラリア人が見ると羽をむしられた鳥みたいに、
あ、でもすごいそれはわかるかもしれない、うん、よくあの絵である松が先っちょだけ刈り込まれた感じのやつあるじゃないですか。あれの美しさはいまいちちょっとピンってこないですね。
本当にわびってるっていう日本人の奥ゆかしさみたいなところが全開に出ちゃってるなとは思います。僕は好きなんですけど。
ああそうなんですね、はい、もうどっちかというとボリューミーな方が、うん、迫力がある方が好きなので。
そうですね、でも分かりやすいなとは思いますね、そっちの方が。なのでオーストラリア人はもうナチュラルな、もうそのまんま生えただけの状態を維持したいっていう人が多いので、こうスカスみたいな切り方はしたがらないですね。
それって植物的にはどうなんですか。こうちょっと剪定してあげた方が光合成がこう盛んになるとか。
正直僕はほっとけばいらない枝は勝手に枯れて落ちると思ってるので。
なるほど。
ほっといてあげてもいいと思うんですよ。剪定して形を作ってあげるっていうことの方がそもそも不自然なことなので、僕はそれも良しだとは思いますけど。
そうですね、はい、いやどうなんですか、こう、まあ、名古屋と言わず、まあ、いろんなお庭をこう職業病で見る機会、
はい、
あります、こう見ちゃう。
あ、見ます見ます、見ます。
一般的なこうよくありがちなこう常葉樹が、
はい、
こう植え込まれてる感じの住宅ってすごい多いんですけど、うんうんうん、なんかもっとオージー系のそういう華やかな、
あ、
樹勢強いんですかね。だからちょっと避けてるところあるんですかね。
そうですね。でもせっかく街路樹とか例えば植えるんだったら綺麗な花を咲かせるものの方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
まあ、例えばまあオージーがテーマなのでちょっとオージーばっかですけど、やっぱりあったかいところの植物だと育ちにくいって言うけど、ぶっちゃけ名古屋だったら、
うん、
そんなにマイナスガーンって寒くなることもないし、なんであの時カフェにもブーゲンビリア2年ものあるしそうなんです、
はい、
冬越せてるんですよね外で。
まあなんとか多分本人たちは寒いなって思ってると思いますけどね。
はい、結構このカフェの近くのお庭でミモザだったりユーカリだったり街路樹って使ってるお家もちらちらあって、うん、まあ、当然外じゃないですか、
はい、
まあ、でも冬は越せるんだなって思うと、うん、なんでこれが普及しないのかな。なんかちょっとオリーブ神話とかありますよね。知り合いでも最近お家を建ててもう輸入したすごい何十万もする立派な幹のオリーブを庭に植えたいとか言っていて、そんなに って、まあ、オリーブ嫌いじゃないですけどオリーブオイルは好きですけどそんなにオリーブ植えたいかなみたいな、
まあ、でもオリーブって
ミルクありますよ。
あります。
私のカバンの中に。
はい。オリーブってそんなに派手なイメージってないですけど、花とか咲かせましたっけ？
花はでもちょっとあると思いますね。白かったかな。まあ、この辺で有名なオリーブの木は元山スターバックスさんの前のオリーブの木は。結構オリーブ好きのちょっとした聖地になってるらしいですよ。確かに立派なオリーブの木が植わってて、ぜひ帰りに見ていってください。
見てみます、見てみます。
あ、違います。あ、竹さん飲んでもいいですよ。
そうですね、じゃあせっかくなのでオーストラリアで植木屋さんガーデナーをやってた時のお話をさせてもらうと、
うんうん、
僕まあ、植木というか庭を持ってる家庭がそもそも金持ちの家なので、僕らが行くようなところはお金を持ってる人たちがのお家に行ってたんですけど、まあ、いろんな綺麗な花を咲かせる植物たちがたくさんあるんですけど、中でも僕が好きなのがさっきもお話ししたんですけどジャカランダっていう木があるんですけど、
さっき見せてもらったんですけど紫色の桜でしたね。
いや本当綺麗なんですよ。
桜じゃないんですけど見たパッと見の雰囲気は桜でしたね、
うん、もうなんかその親しみやすいような木というか枝葉の張り方をするんですけど、ものすごい紫、綺麗な深い紫をの花を咲かせるんですね。なので藤をイメージしてくれればすごく色的には近いのかな。もうちょっと濃いかもしれないですけど、
紫の花自体があまり見ない、見かけないですね、普段日常では。だからすごい神秘的というか、すごい綺麗な。もうヒカルさん、オージーの植物輸入したらいいんじゃないですか。
いやでも本当そう一回思いました。
こんな、まあ、街路樹張りの大きな木は難しいにしても、はい、ああいう家庭用というか鉢、南郷鉢とか
盆栽をオーストラリアの 木というか海外の木で盆栽やったら面白いんじゃないかなと思った時もあったんですけど、
盆栽はでもちょっと手入れ大変なので、やっぱり鉢でまあ、よくあるブルーベリーとか、
はい、
みかんの木とかあるじゃないですか、はい、ホームセンターとか並んでるような、あんな感じでオージーのちっちゃい木たちを輸入販売したらいいんじゃないですか、はい、
うん、
っていうかむしろしてくださいよ。
いやねえ、知ってました？
ダメなのかな？
木が大きくなるかどうかって鉢の大きさによるって知ってました？
あ、でもヤドカリと一緒ですよ、ヤドカリと。
そうなんですよ、盆栽もそうなんですけど、盆栽用の木なわけじゃないんですよ別に、はい、
ちっちゃな鉢に、
そうなんです、あの場所に入れられてるかな、あの大きさで何年も何年もそこに続けるというか、あの大きさで維持できるんですよ。
でもその原理でいくと、そのうちのベランダジャングルの植物はこう大きくしたいと思って、例えばすごい綺麗なアジサイを買って、ちっちゃい鉢の多分10倍ぐらいのサイズの鉢に植え替えると、はい、翌年ものすごいびっくりするぐらい大きくなるんですね、
はい、
なんならむしろ他の植物を侵食して。いや
本当そうなんですよ、
もういきなりマックスに来ちゃったんで、あ、徐々に大きくする楽しみもなく、あ、ちょっとどうしたもんだかなっていうふうになっちゃう失敗もあるんですけど。
そうなんですよ、でかくしたくなければ小さい鉢で、まあ、育ててあげればいいのかなって思います。
結構丈夫ですよね。
そうですね、
根は巻いちゃうんですけど鉢の中で、だけどダメな根は、まあ、よっぽど根っこが腐ったりとかはなかなかないですけどね、根が巻いても水のあげすぎで根が腐ることはあるかもだけど、ただ根が巻くとデメリットとしてはその分めちゃ水吸うんで、土の量も少ないからすぐ水切れちゃって葉っぱの先とかが黒くなっちゃったりとかはしますね。
まあ、本当に個人が持って楽しむ分には十分生きてはくれるんじゃないかなと思いますね。
うちにあの種から育てたアボカドがいて、もう幹はもう自分の手じゃ負けないぐらい太いんですよ。
あ、太いですね。
もう7年ぐらい1個だけあるんですけど、もうずっと鉢からもう、変えてあげられないんですよ。
はい。どのくらいですか。直径40センチくらいの鉢です。5、6。
鉢はよくあるあのちょっと深緑色のあの深い感じのやつの大きくないやつですね。だからなんて言えばいいのかな、バケツ、ちょっと大きめのバケツぐらいのサイズに入ってて、うんうんうん、でもそれでももう 2.5 メートルぐらいの身長で、うん、もうベランダから全然はみ出してるんですよ。
あの高さ出ちゃうんですよね、あの
木って。そうなんです。で高さ切って横に伸ばしたとしてもそれはそれで大変だから、もうどうにもこうにもならない状態でいるんですけど、もうその鉢、アボカドって 5,6 メートルとか大きいのは8メートルとかになるらしくて、うん、アボカド、そうやって思うともう多分地面に植えてあげるのが一番いいんですけど、もう鉢も大きくできない、もう移動にものすごい大変だし、
実は1本だけだと実はつかないんですよ。はい、そうなんですよ。リンゴとかもよくあの植え、お庭に植える方とかいるんですけど、1本だけ植えてもあの受粉させてあげないといけないので。
キウイもそうですもんね。あ、なんかオスとメスの木があってとか、松ぼっくりみたいな、そうなんです。面白いですよね、植物。
そうですね。
そうなん、最初は始めたきっかけはちょっと食べた後の種で観葉植物作っちゃおうみたいな感じだったんですけど、あまりにまあそんな難しくなく発芽するんで、まさかそんなに大きくなっちゃうなんてって感じですけど、
最初はなんか種がパカって割れてニョキって生えて可愛いんですけどね。
そうなんです。
やたらでかくなっちゃうんで。
そうなんです。しかも日当たり悪いとめっちゃ徒長し、長くビニョーンって伸びてくるんで、なるべく日当たりがいいところだと鉢からすぐ近くのところで葉っぱバサバサしてくれるんで。そうなんです。もういっそ発芽させては人にあげてる時期があったんですけど、逆にちょっと押し付けちゃって迷惑だったかなとか。最初みんな喜んでくれるけど、なんかあれ結構大きくなるよねみたいな。鉢は大きくしない方がいいよっていう。
そうです。ちっちゃく。
そうなんです。だから結構欲しい人がいたら里子に出してもいいかなとか思ってるんで、あ、もうこの聞いてる人でアボカド庭に植えたいなっていう人がいたら
プレゼント企画。
でも7年分のアボカドの木だから価値としてはちょっとあるんじゃないのって思いたいですけど、欲しい人がいたら無償であげます。全然
ぜひカフェにいらしてください。そうですね、はい、
もう植物の話ヒカルさんともっともっともっともっとしたいですけど、
あ、もう18分とか喋ってる
んですね。そうなんですよ。そろそろ下校の時間なんですよ。
じゃあそろそろ正門閉まるから帰ろっか。
帰りましょう。
また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それじゃあさよなら。
さよなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。